を感謝いたします。クリスマスというこの曲はキリストのミサという意味です。ミサはカトリック教会で毎日曜日に守られる礼拝のことをミサとこのように呼びますけれども、ですからミサというのは礼拝という意味にとってよろしいと思います。ではクリスマスはキリストを礼拝するもので、しかしこのミサという言葉はもともとはさらに申しますとラテン語のミシオという言葉から来た言葉です。でミシオは英語になりますとミッション、宇宙旅行士が船外に出ていろんな作業をするそういう働きのことをミッションというふうによく言いますね。つまり、国外で仕事をする、あるいは国外からは、船の宇宙船から派遣されて送り出されて外で仕事をする。でこのミシオという言葉はもともとは送り出すという意味がありました。ですからあるところから送り出されて仕事をする、そういう働きをする人をミッショナリー、宣教師。ここには、長い間モア先生が、働きをなさっておりましたけれども、モア先生はアメリカ長老教会から派遣されたミッショナリー、宣教師というお方だったですね。でこのようにミシオという言葉は派遣する、送り出すという言葉がもともとの意味 でここからミサという言葉が来たのです。なぜその教会で、特にカトリック教会で礼拝のことをミサというかと申しますと、一番最後に送り出す、集まった人たちを送り出す、その教会から外に世界に出ていきなさいというふうに命令をすることで礼拝が終わりました。今でもカトリック教会では、礼拝した人を最後に送り出す儀式をするんですね。でここからカトリック教会の礼拝のことをミサと呼ぶようになったわけですね。送り出す、最後の送り出すところだけを取り上げてミサと。今日私たちはクリスマスをの礼拝を守っておりますけれども、最後に神様から送り出されて、そしてイエス・キリストの素晴らしい恵みを心に抱いてこの場所をから送り出されてほしいと、そういう礼拝を守っていただきたいと思います。クリスマスは世界中で言われておりますけれども、皆さんはクリスマスというのはキリストの誕生日だというふうに思われていると思います。もちろんそれは間違っておりません。キリストの生誕節、つまり聖なる誕生日を祝う日がクリスマスであるというのは全然間違っておりません。けれども単にクリスマスはキリストが生まれたことをお祝いするんですけれども、何か偉い人が誕生した、そういう誕生日の記念日というにとどまるものではありません。それ以上の、あるいはそれ以外の何かがこのクリスマスにあるのです。それは何かということを今日お話をしたいと思っているんですね。でこのクリスマスはキリストの誕生日ですから、乙女マリアから生まれたとお聞きになっていると思います。しかし大切なことは、神様がマリアを通してイエス・キリストを生まれさせた。だからイエス・キリストがおぎゃーと生まれてきたことよりも、神様が マリアを通して、乙女マリアを通してイエス・キリストというお方を生まれさせた。それが実はこのクリスマスの本当の意味です。つまりイエス・キリストはあるところからこのように乙女マリアを通してお生まれになった。ですからその出発点、どこからおいでになったのかということが、これは大切なのであります。私たち人間はどこから生まれてきたのかというと、母親のお腹の中から生まれてきたという答えしか持たないんですけども、しかしイエス・キリストの場合はそのマリアから生まれてくるその前があったということなんですけども、いや、どこからか、これはイエス・キリストご自身が自分の言葉で語っておられるところがあるんですけども、それは今日も開いていただく聖書あちらこち開いておくのめんどくさいので、またどっかのいつかの機会に開いていただいたらいいと思うんですけど、ヨハネに福音書6章の42節、ヨハネに福音書6章の42節に、天から下ってきたと私が言った、このようにキリストが言われておりまして、イエス・キリストご自身が私は天から下ってきた、これを言われているわけですね。つまりイエス・キリストは天から乙女マリアを通してこの世においでになった。これはクリスマスの意味なんですね。天というふうに申しましても、今は曖昧模糊と申しますか、天についてしっかり考えることのできる人はいなくなりました。というよりも、やはりこれは現在のその科学のせいだと思うんですね。昔の人は天というのはあの大空のことだと考えていましたから、単純でした。上を見上げればそこに天があると思ってたんですけれども、今ではあそこはもうロケットが飛んでおりますところで、そして宇宙空間というのは光で行ったって何億年もかかる。そういうところが天、つまり宇宙だと考えておりますと、神様がそんなところから来たのかというと、訳が分からなくなってくるわけですね。で、天なんかあるものかと。私の学生の頃にソ連という国がロケットを打ち上げました。でその時にですね、その宇宙飛行士が言ったことは何かというと、空には神様はいなかった、つまり天なんかなかったというふうに言ったんですね。それは神様を信じない無神論者である宇宙飛行士がそう言ったわけです。もちろんロケットで宇宙を飛んだってそこには天はない、だから天なんかないんだというふうに結論するのは、科学の一つの結論だと思います。けれども、天というのはそういう場所ではありません。宇宙空間でもありません。大空でもありません。天というのは、それは神様がいますところ。神がそこにおられるところ。これを天と言うんですね。ですから、神の存在、神様がおられるということを受け入れるのでなければ同時に天ということも考えられない。ですから神様のことがわからなくなってきた人間には天ということも同時にわからなくなってしまいました。けれども神様はいます。神様はおられます。これは証明しようのない、説明しようのない初めからの前提です。神様がいるところを証明しろって言ったって誰も証明できません。神様は初めからあるというふうに聖書の中で私たちに宣言してくださいました。あるかないかじゃなくって、神様は初めからあるというふうにおられたんですね。私はあるものだ、私はここに存在すると神様は言ってくださってるんですから、それをですね、いないとかあるとかいるかもしれないとか、そういう議論をすること自身がもう無駄なことだということになります。神様があるというところから出発しなければ 話は始まりません。そして神様があるならば天もあるということです。神様がいますところが天です。そしてイエス・キリストはその天から乙女マリアを通して来た。イエス・キリストご自身が自分は天から下ったと言われているわけですから、イエス・キリストご自身は神のいますところから来られた。神のいますところというのは、そこには神様ご自身しかおられないわけですから、そこから来たということは、私たちはイエス・キリストも神として神の子としておいでになったと結論する以外にはないわけです。しかしイエス・キリストは天から下ってきたんですけど、まさか遊びに地上にやって来られたわけじゃありません。この人間たちが一体何をしているんだろうと探検をしに来られたのではありません。目的があって来られました。どんな目的であったでありましょうか。それは聖書は初めから終わりまで書かれてあることなんですけれども、人間を救うために来た。これがイエス・キリストが天から下ってきた目的でありました。目的なしにキリストがこの地上に下ったのではなくて、そうではなくてはっきりした目的がありました。それは救いをもたらすため。でもこの先ほどから天ということが曖昧になったというのと同じことをここでまた申し上げなければなりません。救いということも私たちには昔の人以上に分からなくなってきたのではないかと思います。天が分からないから、あるいは神様がいます天ということが分からなくなってきたので、昔の人も単純に大空に神様がいて、でそこにですね、そこは天だと、そういうふうに単純に信じられたんでしょうけれども、科学が発達しいろんなことを知ってきた現在の人間は天ということが分からなくなったと同様に、救いということも分からなくなってしまったのではないかと思います。皆さんは救われるって言ったって何をお考えになりますか。けれども救いというのは、それは考えていきますと危険な状態から助けられることを救いという、こういうふうに言うことができるんじゃないでしょうか。救いとは何ぞや。それは何かとてつもないような危険な状態から私たちが解放されること。まあこの人々はお金がなかったときに突然お金が、まあ、宝くじでも当たった、まあ、それは救いだと、まあ、こういうふうにお考えになる方がいるかもわかりません。あるいは病気になりましてもう薬も効かない、どんな治療方法もない、お手上げの時に突然特効薬が見つかって病気が治った、まあ、それを救いだというふうに言うかもわかりません。あるいは人生にいろんな悩みがある、子育ても悩みがあれば、人間が生きていく上ではいっぱい悩みがあります。そういう悩みをから解放されることが救いだと。こういうふうに救いというものを考える方がいるかもわかりませんが、とにもかくにも危険な、私にとって困難な状態から解き放たれることが救いだと。そういうふうに言うことができるかもしれません。そうすると、私たち、一番危険な、一番危ない、一番困難なものとは何でしょうか。皆さんはそれを何だとお考えになるでしょうか。そこから解放されることが本当の救いということになります。お金がなかった時にお金が与えられる、病気になった時に病気が治る、あるいは悩みから解放される、そういうことが人生最大の危険な状態であれば、そこからの回復は確かに救いと言えるでしょう。でも最も危険な、最も困難な状態とは一体何でしょうか。それは死、 あるいは魂の滅びだと思います。私たちがここにいるんですけども、この存在がなくなること、これが最も危険なことではないでしょうか。お金がなかったらここにとにかく私はあるわけです。病気になっているもその間はここにいるわけです。悩みながら苦しみながら涙を流しながらでもここにおるんです。けれども死ぬということはここから存在がなくなるということであって、これ以上恐ろしい危険なことはないんじゃないでしょうか。あったものがなくなるわけです。ここに存在したものがいなくなる。聖書はそれはどうしてそういうことが起きるのか、人間の罪のせいだと言いました。罪とは何ぞやというのは、これは教会でどんどんまた学んでいただきたいと思うんですけども、神様から私たちが見放されること、それをもたらす原因であるのが罪だと。つまり神様のことを忘れて、そして私たちが自分自身を第一として生きていくような、そういう在り方が、これは罪でありまして、その結果私たちは一番危険な、一番恐ろしい状態に陥ってしまう。これが死である。そこから救い出されるということが、これが救いだということになります。イエス・キリストはこの救いをもたらすためにこの世にマリアを通しておいでになりました。このイエス・キリストを心に抱いてこの場所を去っていく、ミシオというのはそういう意味だというふうに申しますですね。ここから押し出されて派遣されていく、イエス・キリストにですね、私があなた方を罪から救うんだよというこの御言葉を心に抱いて、そしてこの教会堂から玄関から送り出されていくならば、本当のクリスマスだと、このように言うことができると思います。このクリスマスを今日味わっていただければと、そのように思います。お祈りいたします。天の地なる神様、西谷教会もこのように愛する兄弟姉妹たちと共にクリスマスの礼拝を守りました。ここから私たちは送り出されます。イエス・キリストを心に抱いて送り出されます。どうぞこの年の終わりまで、また新しい年も私たちの魂のうちにイエス・キリストがおられて、イエス・キリストと共に歩むことができますように、天から下ってきたイエス・キリストを心に抱いて、私の歩まなければならない人生を歩み通すことができますように導いてください。今日感謝して、また来ることができない兄弟姉妹たちのことを心に覚えて、私たちの主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。